犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
はい、今回もですね、Facebook の投稿で今週最も閲覧数が多かったテーマを、お話ししていきましょう。今回は家族の調整役を担ってきた人が抱える居場所がない感覚についてお話をしましょう。このお話ですね、タイトルは、家族の調整役をしてきた人は自分の居場所がない感覚が大人になっても続きますというものなんですけど、4日間でですね、20万件も、表示されてるんですよね。まあ、よくね、受講生から聞く話としては、まあ、子供の頃から両親があまり仲良くなくてね、両親の間に入って場を丸く収めることが多かったという話ですね。で、そうすると大人になった今でも職場でも友人関係でもいつの間にか間に入って調整役をしてしまうんですよね。で、周りからは、頼りになるとかあなたがいないと困ると言われますが、なぜか疲れてどこにも自分の居場所がない感じがしてしまうっていうね、まあ、そういうお話ですね。あなたも家族の中で誰かと誰かの橋渡しをしてきた、空気を読んで場を丸く収める癖があるとか、自分の意見よりみんなの調和を優先してしまう、まあ、そんな経験があると今回の話は非常に響くんじゃないでしょうか。このチャンネルでは毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。繰り返し聞くほど理解が深まり、あなたは行動しやすくなりますので、ぜひ登録しておいてくださいね。このですね、家族の調整役をしていて、まあ、そうするとなぜか居場所がなく感じてしまうっていうね、話なんですけど、いろんなですねコメントが47件もついていまして、ちょっとご紹介しますと、これは刺さりました。調整役は得意分野でそれが居場所みたいに思ってしまう期間が長くありましたというね、ゆうこさんのね、コメントなんですけど、そう、調整役が得意っていうのはね、まあ、言われた時に、まあ、褒め言葉としてもね受け取れますよね。まあ、だからこれがですね、自分の中のなぜか居場所がない感じがするっていう感覚と結びつかないっていうね、いうようなことがありますね。あとはですね、エリコさんね、これでした、気づいたことが素晴らしいとかね、まるで僕のようでしたっていうね、まあ、ケンジさんとかね、ヤスコさんは調整役まさにそうです、孤独感が拭えないのは調整役をしているからなんですね。すごく納得です。泣けるというね。そんなコメントがね、ものすごくたくさんありました。そしてそのコメントが多いっていうことに他の方がですね、驚いてましたね。自分だけじゃないんだというのが救いになったようですね。さて、これですね、具体的なね、まあ、よくあるエピソードなんですけど、調整役の人の典型的なパターンというのを話しておきましょう。母親の愚痴を聞き、父親の言い分も聞く。兄弟喧嘩の仲裁をするとか、誰かが不機嫌だと自分が何とかしようとするとか、家族の空気が悪いと自分のせいだと感じるなどですね。で、これが大人になっても続くと、職場で上司と部下の板挟みに遭うとか、友人グループの調整役になったり、パートナーと義理の家族の間になぜか立ってしまうとかね、自分が我慢すれば丸く収まると思ってしまうなどですね。で、こういうですね、人に対して周囲からは頼もしい人とかね、気が利く人とか、あなたがいないと困るとかね、みんなのまとめ役だよみたいな感じで、感謝されるんですよね。で、そして本人もそれを自分の価値だと思いがちです。必要とされることで存在意義を感じようとするんですね。人間心理学の、まあ、視点で言うとですね、この、必要とされたいとかね、いう感覚というのは、まあ、つながり感を求めていると言います。つながり感とは何かというと、自分は群れの中に入っているという感覚なんですね。ただこの時に役割を果たしているから群れの中に入っていると感じていると、それはですね、その役割をしなくちゃ自分の居場所がないという不安とつながっています。つまりですね、調整役の人が感じているのは役割としてのつながりなんですね。必要とされてはいるんだけれども、それは役割を果たしているからだ。だから前提として自分の居場所は基本的にないっていう感覚なんです。 つまり本当の意味での居場所ではないんですね。調整役の人は自分の気持ちを出す資格がないと無意識に感じています。私はみんなを支える側というね、自己認識ですね。結果として自分が中心になる場所を持てません。ではなぜこうなったのかというね、話をしましょう。家族での役割の学習をしています。子供の時代にですね、家族の不安定さがあります。両親が不仲とか家庭内の緊張ですね。両親がね、仲が悪いっていうのはまあよくあるんですけど、それ以外にあるのは、例えばね、まあ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとかね、まあ弟などが、まあ、障害があったり、情緒不安定で攻撃的だったりとか、あとは、サポートしないとね、メンタルの安定が図れないみたいな感じですね。まあ、そうすると、どうしてもね、家族のね、雰囲気が安定しないんですよね。で、そうすると子供のね、一人が自分が頑張れば家族が壊れないというような信念を持つことがあります。自分の気持ちより家族の安定を優先する習慣を持つんですね。で、これは優しさではなく生き延びる戦略です。ここがですね、よく勘違いされてしまうんですけど、優しいから、ね、その仲裁役、調整役をするのではなくて、生き延びるために必要だからやるんですね。ところがですね、その調整役をやっているといい子だねとかね、助かるよと褒められます。そうすると本当の自分、それはね、不安だったり寂しさを抱えていたりね、怒っていたり、まあ、それを出すと場が乱れてしまうと思って本音を押し込める癖がつきます。まあ、その結果、役割を果たしている自分しか関係の中に存在できないというふうに感じます。そして役割を外したら自分は必要とされないという恐れも抱きますね。で、何が起きているのか、心理メカニズムについてお話をしましょう。調整役のね、まあ心の構造なんですけど、3つありましてね。1つは自分の気持ちを後回しにします。例えばこれを言ったら揉めてしまうとか、我慢すれば丸く収まるとか、私の気持ちはどうでもいいみたいな感じで自分の気持ちを出さないようにします。2つ目が他者の感情を過剰に引き受けます。誰かが不機嫌だと自分が何とかしなくちゃと感じます。相手の機嫌を自分の責任だと感じます。そして境界線が曖昧になります。で、3つ目が承認を役割からしか得られなくなります。頼りにされるということに価値があると感じたり、必要とされることが愛されることだと感じます。でもありのままの自分は受け入れられないんじゃないかという不安を抱えているんですね。で、この状態はですね、このチャンネルでよく言います崖ルートの原因になるんですね。不安を原動力に頑張り続けます。休めないし頼れないし弱音を吐けない。そして、そうやって頑張っていくんですけど、燃え尽きやすくなります。ではね、最後にどうやったらばこの調整役を抜け出ることができるかについてお話をしましょうね。まずは認識してください。気づいてくださいね。自分は調整役をしてきたんだな。そしてそれは生き延びるために必要だったんだなと。でも今はもう変えてもいいんだということに気づいてください。調整役をしなくなることへの、まあ、恐怖ってあると思うんですよね。で、そんな時にはですね、他の人を見てください。もう全然調整役しない人ってたくさんいますよね。で、実は僕も全然しないんですけど、調整役しなくてもなんとかなるんですよ。調整役をしないことで、実は逆にね、それぞれが自分の問題を考え始めます。むしろね、調整役の人が疲れ果ててしまうことの方が問題になるんですよね。そして次、自分の気持ちを認める習慣を持ってください。無意識のうちに調整役をしてしまうとは思うんですけど、その時に自分はどんな気持ち、どんな感情なのかを感じてみてくださいね。そこにはね、不安だとか寂しさだとか義務感、またさらにその奥にはね、罪悪感とか、もっと奥には怒りもあるかもしれません。そういった自分のマイナスな気持ち、感情を、持ってるんだなというね、そんな自分に気がつくことによって、調整役をしている自分を客観的に見ることができるようになります。 そうすると今ここで調整役をするかしないかというのをだんだんと選べるようになります。はい、あなたがね頼りになると言われてきたのは事実です。でもそれはあなたの価値の一部でしかありません。調整役を降りてもあなたの価値は変わりません。むしろありのままのあなたを出せる場所を作ることで本当の意味での居場所ができていきます。今自分はどう感じているんだろうか、この問いかけから始めてみてくださいね。さて今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎回このような人生の悩みを心理学をベースにお伝えしております。学びになったなと思った方はぜひチャンネルを登録しておいてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。またね。